おはようございます。おいでになった方々の中から、ボーマン先生ご夫妻のチェロで、賛美ができるっていうのは素晴らしいですねっていうふうにおっしゃった方が何人かいらっしゃいました。今朝も、本当に思う存分、先生ご夫妻の、チェロの演奏ピアノ、通して賛美ができるっていうことで皆さんも満足されておられると思います。どうぞそのまま平安のうちにお帰りになってもいいんじゃないかな、そんなふうに思ったりもしている感じです。それで皆様最初一昨日から始まったボーガジャパンのこの集会ですけども、初めからおいでになっていらっしゃる方々が何人かおいでになると思いますが、おそらくお疲れもあるかと思いますので、しばしごゆっくりお過ごしいただければとそんなふうにも思っています。今朝お読みしたい聖書の場所は旧約聖書のイザヤ書の43章の1節からしばらく読みたいと思っています。旧約聖書のイザヤ書の43章の1節からです。ちょうど聖書の真ん中辺にあるところのイザヤ書というところの43章、ゆっくり読みますからお聞きいただければと思っています。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。以上です。冒頭にヤコブよ、そしてイスラエルよっていうふうに神様の呼びかけがあるわけですが、これは民族の総称というふうに申し上げてもいいかなと思っています。あるいはまた具体的には創世記に個人の名前としてヤコブという人物が出てまいります。そしてヤコブがイスラエルに名前が変えられた、神様によって変えられた。ヤコブっていうのは押しのけるものだ、とにかく生まれた時から、双子で生まれたというんですが、先に生まれるお兄ちゃんのかかとを持ちながら、ちょっとお兄ちゃん待て、僕が先だっていうような風にしてお兄ちゃんを押しのけ、お父さんを騙し、そして神様までねじ伏せて生きていこう、自分の努力、自分の知恵、自分の才能、自分の考え、自分の計画、もうそれがいつも先行して自分のためだけに生きていたというふうに言っていいんじゃないかな。渡辺善太っていう人はですね、このヤコブっていう人は道を歩いていて、前に歩いている人の前にお金が落ちているのを見て、前の人を突き倒してそのお金を拾う、そういう人なんだって、なんか分かったような分かんないようなことを言いますけど、そういうこの意地汚いというか、自分のことしか考えないというか、自分の損得利害ということでだけしか生きていかないような、そういう人がですね、なんとイスラエルという神様の祝福の子、神の恵みと神の栄光を表すものというふうに変えられていった。神様の選び、神様の祝福は、そういうどうにもならないものをさえもお買いくださる、そしてお持ちくださる、そういう恵みを聖書の創世記から黙示録に至るまで私は発見するときに、ああ私に対しても神様の恵みがそのように注がれているんだということを覚えて感謝を覚えるわけであります。 そして、第3番目、まずは民族の総称です。2番目は個人的な名前があります。第3番目に申し上げたいことは、一節読んだその 後半の方に、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ、実にここに神様のお心、神様の豊かな愛情が注がれている御言葉を見ることができるわけですね。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。そして次にですね、2節をご覧になりますと、なんと2節の中に歴史に働く神の姿っていうものを見ることができないでしょうか。いえ、私自身の人生という私のヒストリー、歴史に神様が豊かに働いていてくださるんだぞということを、私は聖書の中に、またイスラエルの民族の歴史の中で見出すことができるわけです。つまり、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり。これは皆さんどういうことを連想されるでしょうか。ある人にとってはノアの洪水のことを連想されるかもしれません。今アメリカでも評判になりました、日本に上陸しましたノアの洪水の映画が上映されているわけですね。そして皆さん次に連想させられるのは、あのモーセによってエジプトを脱出した時に、もう行き止まり、航海にぶつかってしまって、振り返ってみるとエジプトの軍勢が王様を先頭に追いかけてくるっていうような状況の中で、あのところから後悔、後に立たずとかっていうような言葉が生まれたのかな、言うんですが、その後悔を真っ二つに分けてですね、そこを陸地のように渡らせてくださった、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。これは皆さん何を連想されるでしょうか。川を渡る時、これはですね、モーセの後継者であるヨシュアに率いられてヨルダン川を渡った時の光景が思い浮かべられないでしょうか。ヨルダン川っていうのは普通はですね、蛇行しているんですね。あのぐねぐねぐねぐねですね、こっちにヨルダン、あっちにヨルダンってですね、もう昼も夜もヨルダン、ヨルダンってですね、蛇行しているんですけど、細い川なんですよ。ところがヨシュアが渡った時は雨季で、その川がですね、ドーッと ものすごい増水してですね、一本になってしまっているって言いましょうか。そういう時に神様はその川を上流に遡らせて、そしてそこを渡らせたっていう、そんなことを連想させられる時に、川を渡る時もあなたは押し流されない。私の人生の激流、私たちはもう川下に押し流されて、もう命がないっていうような、そんな川底に沈められてしまうような、そんな状況の中にあなたは押し流されないという素晴らしい約束を見ることができる。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。これはどうでしょうか。あのダニエルの共柄がですね、神様を、誠の神様を礼拝するってんで、王様の怒りを触れて燃える炉の中に放り込まれたっていう出来事がありましたよね。3人放り込んだはずなのに、よく見ると4人いる。あの4人目のものは一体誰だ、何者だ。よく見るとまるで神の姿のようだ、神の子の姿のようだっていうようなふうにして、驚きの場面がありましたね。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。そういうようにして神様の豊かな恵みが、あのヤコブ、あるいはイスラエルというごくごく小さな民族、吹けば飛ぶようなそんな民族に神様の恵みと愛が注がれているんだということの素晴らしい約束の場面ではないだろうかな。そういうようなものに皆さんがよくそらんじて、大好きな、お言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。なんと素晴らしいでしょうか。でも私はしげしげこう考えてみました。私の目にはあなたは高価で尊いって、神様っていうのは日本的な言葉で言えば千里眼っていう、もう千里先を見通ししておいでになる、そういう目を持っている神様の目が 私をご覧になってどこが高価で尊くてどこに愛されるようなものがあるんだろうかとつくづく思わせられますが、皆さんはどんなふうにお感じになりますでしょうか。そういう意味において私たちはいつも私たちの方から神様を仰ぎます。そして従います。仰ぎます。お任せします。信頼します。委ねます。そして私の方から神様に向かう。でもですね、この御言葉は神様の方から私どもをご覧になって、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。皆さんのテレビはほとんどチャンネルボタンをいろいろと D ボタンを押してくださいとかなんとかって表示に出るとピッと押しますと双方向性ってありますよ。双方向性、今まではもうテレビの方ばっかりが私たちの方になんだかんだっていうふうに、もうコマーシャル見たくもないのにコマーシャルなんてですね。ですからある人はもう観念してコマーシャルの楽しみを楽しもうなんてですね、そんなふうにやってらっしゃる方もいますが、この頃はですね、こちら側からも尋ねたりですね、投票したりですね、何かこういろんなことが、つまり双方向性ですよ。実になんと聖書を見るといつでも神様の方から私たちに望んでいてくださる神様の恵みは、神様のご愛はいつも先行する、先に行く神様の恵み、神様のご愛、先行的恩寵なんて言葉がよく言われますけども、それに対して私がどう応えていくかっていうようなことの中で、豊かな恵みあふれた双方向性の神様の豊かな宝の中に、恵みの中に預かることができるんじゃないかな。ところが私はつくづくこの御言葉を眺め、考え、思い巡らしながら、神様の目から見て俺みたいなものがどこが高価で尊くて、どこに愛される値打ちがあるんだろうかなと深く思わせられますが、皆様はいかがでしょうか。いいえ、私自身をつくづく考えるときに、私は高価で尊いのよ、私は愛されるにふさわしいの、ナルシストじゃありませんからなんですけども、そういう人っていますでしょうかね。いや、いたら素晴らしいと思いますよ。いや、でも私は今日の私のメッセージの締めくくりは、私をそういうものにしてくださる神様を褒めたたえましょう。これがまあ結論の結論なんでありますが、ともかく神様はこの目から見たら自分自身っていうのはいろんなことを考えさせられますけども、一つは神様の目から見たらなんと小さい存在ではないかなっていうことが第一に考えさせられることです。皆さん、私たちが住んでいる地球っていうのは銀河系宇宙とか太陽系宇宙とかっていろいろなことが言われますけども、ちっぽけでしょ。その中のちっぽけ、本当にちっぽけな地球ですよね。でもこのちっぽけな宇宙地球にですね、生命体、今分かっている範囲においては地球だけにこの生命体なんだということが言われているっていうのはすごいなと思いますが、このちっぽけの地球にですね、皆さん、私たち人間が何人住んでいると思いますか。最近のデータによりますと、もう間もなく72億人になるんです。私はそれを聞いて、一体それは何人ぐらいでしょうねって聞いたんですよ。そしたら72億ですよって、わけは分かんないわけですね。ところがですね、よく考えてみたら72億もいる人の中の一人は私なんです。72億分の1っていう分数は、あなたという一人の存在が分母に一人加わらない限り、72億分の1という分数は成り立たないんです。一人しかいないんだっていうことの凄さっていうのを皆さんお感じになっているでしょうか。その一人を神様はね、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだって言ってくださるんですから、この宇宙大の神がこの72億分の1、生きていていいんです、私なんか邪魔じゃないでしょうか、もうそろそろおいとましなければなんて考える必要はないんです。 私は胸張って最後の最後まで寝たきりの人生を強いられるようなことがあってもいいじゃありませんか。そこに感謝と喜びと笑顔で伏しているその姿がどれだけ看護している方々の慰め励ましになるでしょうか。案外と私なんかもそうかもしれませんけど、看病してくださる家族の人たちにね、時々嫌味を言いたくなるんです。悪いわね、いつまでも生きていて迷惑かけちゃうわよ、すんませんね、早く迎えが来てくれればいいと思ってるの、なんて言うもんですから、嫁さんが隣の部屋で、神様できるなら早くお取りくださいもう笑顔と喜びと感謝、本当に感謝にあふれているとするならば、神様できるだけ長く生かしてください。あのおばあちゃんが、あのおじいちゃんがいる限り、私の家は幸せなんですって言えるんじゃないかなと思うんですよ。その72億分の1っていうのは実は私のことなんだ。私の家は読売新聞を撮ってるんですけども、埼玉県の川越市に住んでいる高木美沙ちゃんっていうですね、女の子が五行家、読売五行家ってあるんです。自由なんですけども、五行で作る、一行を一息で読める、そういう、こう簡単な詩がですね、時々新聞に載ってるんです。で、この美沙ちゃんが作った詩、五行家ですけども、ちょっと紹介します。宇宙からは点でしか表せない地球で、奇跡とも言える確率で、私は生まれて今を生きている。すごい詩ですね。そのコメントにこんなことが書いてありましたよ。美沙さんは高階中学3年生の15歳、命の意味がよく見えている、どんなに大事にしても足りないのが命、奇跡以上だということを忘れている人が多いって。こんなコメントが一般社会の中で受け止められているとするならば、ましてやクリスチャン一人一人が生かされている、生きている、生かされている、生かされて生きるという、これがですね、奇跡なんだっていうような感動感激を込めて、私は受け止められているでしょうかっていうことをチャレンジしたいと思うんです。小さくていいじゃないか、何もコンプレックス抱くことはないじゃないか、何ができない、彼ができない、私はあの人のようではない、この人のようではない、でなくていいじゃないかというふうに思わせられます。今日はチェロの演奏なんですけども、プロのですね、サックス奏者に坂田明さんっていう方が おられるのをご存知でしょうかね。ちょっと小太りのですね、だいぶ頭が薄くなっていらっしゃる方ですが、プーってやるその坂田明さんっていう方は、なんとですね、ミジンコ愛好家なんですって。ミジンコってわかります？水槽に入れてもですね、いるのかないないのかなってプワーっていく感じなんですよ。なんだってそんなのがどうして好きなんだろうねって、よく調べてみたら、この坂田さんっていうのはですね、広島大学水畜産学部卒業だっていうんですから、ああそうなるほどなというふうに思っているんです。この間もこの坂田さんがこんなことを書いてありました。命が見えた、透明な体、さらに透けた心臓がトクトク動く、丸い黒目とおちょぼ口、とぼけた顔に精巧な触覚を乗せ、卵をおんぶしている。卵はお母さんと同じ姿に育つと、ピュッと水中に飛び出していく。6匹を産んだ時は深夜0時から明け方に及んだ。顕微鏡越しに出産に立ち会い、一晩中お母さんの力みに息を合わせ、腹筋が痛くなった。人間が生きていけるのは他の生き物たちのおかげ。人間は他の命を食べて生きている。最近この仕組みが見えなくなりだしている。だから死んでくれる命に心が痛まないのです。こんなふうなことが書いてありましたけど、あのミジンコ、たかがミジンコの中からこんな素晴らしい教訓を得るっていうのはすごいもんだなと私はつくづく思わせられました。いいじゃないの、小さくたって。本当に私たちはそういうふうに思わせられております、そして本当に私たち、坂田さんはですね、そのミジンコの一人一人じゃない、 一匹一匹にですね名前をつけているっていうんですから、これも大したもんですね。イエス様が羊飼いって言いますけどね、イエス様は一匹一匹の羊の名を呼んで連れ出してくださるって言うんだけど、私たち羊見たって全部羊ですよ。当たり前ですけど全部羊。ヤギ見たって全部ヤギ。ヤギなんて言われてるのにヤネヤギ、もう全部どうぞそれに一匹一匹名前。そういえばですね、もう、もうとっくの昔に定年でもちろん学校におられなくなりましたけども、千葉県の松戸のある小学校の校長先生はあれなんですよ、毎年4月に入ってくる1年生を含めて学校の子どもたちの名前を全部覚えてるんだそうです。すごいですよね。で毎朝ですね、学校の担任の先生と校長先生、校門のところに立つんだそうです。で担任の先生が何々ちゃんって名前を呼ぶから、何々ちゃんはあの子の名前と顔が一致するわけですよね。何々くん今日は元気かな、何々さん今日出たかな、何々くんどうだった今日は、大丈夫、うんよかったすっきりね。何の話かと思います。出たのか出ないのか、これがですね子どもたちにとっては非常に重要なことなんです。その一日の学校生活が元気で爽やかに健やかに生きるか生きるか生きないか大げさな要件ですけど、もう出たのか出ないか、これが一番大切なんです。特に女の子ってのは学校のトイレにはなかなか行きたがらないんですね。ですからそういうことを聞くんです。一人一人の名前を呼んで、これが肛門チェックっていうのです。お昼がだいぶ近づいてきましたよね。ルリコ先生が一生懸命お昼の用支度をしてますから、この話は忘れてください。いや主はあなたの名を呼んで、あなたは私のものだ、そうおっしゃっていてくださる。本当に小さい、そして神様の目から見たら私はなんと弱い存在だろうなっていうのが第2番目に皆さんと共に考えさせられる。強がりを言ってますけど、頑固言ってますけど、強情張ってますけど、弱い存在だなっていうことをつくづく思わせられますね。ドイツ人作家のミハエル・エンデっていう人が書いたモモっていう本の中にですね、亀が出てくるんですが、このミハエル・エンデっていうミハエル・エンデっていう人はとても亀好きでね、世界各地からの亀のグッズをコレクションに持っていたっていうことを聞いています。そのモモの話なんですけども、そのモモにですね不思議な亀が出てくるんですね。30分先の未来を予知する能力を持った亀、30分先何が起きるかっていうのを予知する能力を持っている亀が出てくるんですね。名前をカシオペアというんだそうです。で、私が取っている読売新聞の編集手帳というところに書いてありました、こんなことが書いてありました。5年も10年もいらない、30分でいい、あの日午後2時46分に起きた出来事を30分1分前に察知できることができたら、どれだけの人命が救われただろうかと考えることがある。そしてこんなふうに締めくくっていました。遥か何億年も離れた天体を人間は見ることができ究明することができているのに、わずか30分先が見えない、それが実は人間なんだっていうようなことの締めくくりの言葉に心をギクッとさせられました。わずか30分足らずのことさえも先が見えない、それが人間なんだよっていう、私たちの持っている脆さや弱さやむしろダメさっていうことを、なんでもっともっといち早く認めて主に向かう信仰をしっかりと確立しないのかっていうことを思います。山梨の鶴文化大学の教授で新保雄二っていう方は、あの関東大震災の時に大地が揺れ動いた時に内村鑑三は震えざるものを持つべきだっていうことを強調した。今私たちは平行の関係ではなくて垂直の関係、つまり垂直の信仰を確立していくべきだっていうことを叫んだことがありますけども、本当にそうではないだろうかとつくづく思わせられます。私の好きな星野富弘さんの詩画の一つに、やぶかんぞうという絵にですね詩が書かれていたのを思い起こします。 星野富弘さんご存知のない方もないかと思いますけども、彼は二十歳代23歳24歳の時でしたでしょうか、子供にバク転を教えながら逆に自分はこの首から落っこってしまって頸椎損傷、全く自由の利かない身になってしまった。その彼が口に絵筆を加えて書いたその藪鑑像の絵にこんなことが書いてありました。いつか風が草に揺れているのを見て弱さを思った。今日草が風に揺れているのを見て強さを知ったっていうような意味の詩だったと思います。自分が元気で努力で頑張りで自分の持っている能力で何でも生きていける、やっていける、切り開いていけるというような状況の時に草が風に揺れている、神様だ聖書だ祈りだ教会だなんて言ってるような弱虫、そういうふうにして自分は生きてきた。でも今何一つできない状況の中に置かれた時、自分はなんと弱いというよりも脆いというよりもダメ、もうそんなような状況に侵された時に草が風に揺れているのを見て強さを知った。で、彼の好きな御言葉はコリント第2の手紙の12章の7節にあります、私の恵みはあなたに十分であるという御言葉なんですね。私の恵みはあなたに十分である。首から下全く自由を奪われた神様がもしあなたを元気な体に変えてくださるとしたらどうしますって、いやこのままでいいですよって彼は答えたって言うんですが、私の恵みはあなたに十分だというのは、私の力は神様の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私が弱い時に私は強いからです。弱くていいじゃないか、このお方が強ければ、そういう信頼、そういう確信の中に私たちは生かされているんですね。さて3つ目、案外小さくて弱いくせに、先ほどもちょっと触れましたが頑固で強情な存在なんだな。私も案外自分自身が年を取っていけばいくほど丸みの帯びる人間になるのかなと思ったら、だんだん頑固になって、だんだん気短くなって、だんだん短気と気短は同じですね、それくらいに合わせて言わなきゃならないくらいに自分がダメなんだな、つくづくダメなんだなと思わせられることが多いんであります。漫画家にですね、佐藤三平さんという漫画家がいたのをご存知でしょうか。その主人公の藤三太郎さんのことについて4コマ漫画がありました。1コマ目はですね、偉大の教授が講演をする、偉大な講演で偉大な教授、よく分からなくなって言ってましたけど、その教授がですね、講演の時にですね、もう呪術つなぎ、もう会場は満席っていう状況の中で、2コマ目、その講演の演題はですね、がんは治る、早期発見早期治療、今は本当にがんは怖くないんだよって言われるくらいに早期発見早期治療だから、決して怖がらないで、頻繁にチェックをしなさいよってよく言われますけども、がんは治る、これが2コマ目。さて3コマ目はこの主人公の藤三太郎さんがですね、講演に招かれた、招かれるってことは私と同じにめったにないんですけども招かれた、ところがですね、おいでになっている回収はまばらだった、それが3コマ目。4コマ目、その藤三太郎さんの今日の演題は頑固は治らない。本当につくづくよくできた漫画だなと思っています。頑固は治らない。私日本ホーリネス教団に属していますけども、ホーリネスって清められたら何にもなくなっちゃうみたいなことを言ってるんですけど、頑固ってなくならないんですね。これ新しい神学を自立していかなきゃならないなと思うくらいに、なんでだろうと思うくらいに、牧師の頑固もあるんですよね。牧師の頑固と牧師の頑固が頑固ってぶつかる時もあるんですよ。何なんだろうなと思ったりもしますよね。どういうわけなんだろう、頑固は治らない、神様から見たら本当にそうなんだな。 さてこんな話をしてますと時間をどんどんどんどん過ぎていく一方ですけども、第4番目にですね、小ささ弱さ頑固さ、第4番目は神様の目から見たらそういう私がなんと汚れていて醜くって汚い、偽善がある、欺瞞がある、なんだって自分のことの損得利害が結局究極的に自分を決めていく、なんだろう自己中心的な自我がある、なんだろうっていうふうに思うくらいに、いつまでこびりつくんだろうと思うくらいの私のエゴがあるなっていうことを思わせられるのです。ヤコブという人がそういう人だったんです。頭で申し上げたように、生まれた時からお兄ちゃんのかかとを捕まえながら僕が先だっていうような中で、お兄さんを騙し、お父さんを騙し、そしておじさんになんとかごまかしながら、そして最後はですね、神様の御使いである天の使いをさえも力でねじ伏して自分で生きていこう、そんな場面があります。お兄さんが私にヤコブに会いに来るっていうニュースが届いた時には怯えました、恐れました。まさかあの時の敵をお兄さんはうちに来るんじゃあるめえと思いながらも、彼は自分の召使いや家畜などを先頭に、土産物を持たせて先頭に行かせて、そして家族も先に行かせて、一番最後に自分が残ってですね、先頭のやつらがやられたら俺は逃げるぞ、家族のやつがやられたら俺は逃げるぞ、そんなにまで頭を使い、もうなんだかんだというふうにこねくり回しながら自分の安全を図っていた、そのヤコブが天の使いと組み打ちしていた場面がありましたね。その時にそのヤコブは天の御使いまでも力でねじ伏そうとしたわけです。ももの使いがガクッと外れて、彼はもうニッチもサッチもいかない、身動きもできない状況の中で、その天の使いをやっとの思いで掴んだ。話せっていうのに話しません、話せっていうのに話しません、私を祝福していただかなければ話しませんって言った時があるんですよ。その時にこの御使いはヤコブに向かって、お前の名前は何だって尋ねられたんです。ヤコブはおそらくギクッとしたんです。改めてお前の名前は何だ、今まで自分の人生がどういう人生を送ってきたかを今彼は神様の前に告白しなきゃならない場面なんです。ギブアップしなきゃならない場面なんです。自分の力や自分の計略や策略や自分の何かで生きてきたことを全部ギブアップしながら、私はヤコブです、押しのけるものです、神様をさえも押しのけて自分が先頭に立って生きていこう、自分さえ良ければいいと思って生きていこうという、そういう生き方をしてまいりました、私はヤコブです、そういうふうに彼は言わざるを得なかったんですね。私の息子が、12歳小学校6年生の頃でしたかね、虫博士って呼ばれているお友達ができまして、そのお友達の家に行きますと、玄関にカエルがいて、ザリガニがいて、トカゲがいて、イモリがいて、ヤモリがいて、カメがいて、まあいろんなものがいたらしいんですよ。である日ですね、その友達から、イモリってご存知ですか、あのトカゲみたいなんですね、トカゲはあの陸に住んでます、イモリっていうのはよくガラスの中にペタッとこう吸盤がくっついてます、であのあるいはヤモリですね、ヤモリっていうのは、イモリっていうのは実はね、せせらぎに住んでいる綺麗な、あのまあ綺麗なって言ってもず、その姿はですね、目は狐目でね、そばに寄っていくと何しに来たみたいなこう目で見るしね、お腹をひっくり返すとね、赤と黒のマンダラ模様なんですよ。なんでこんなものが作られたかなと思うくらいの醜いイモリをですね、手に一匹乗せてもらってきたって言うんです。お母さんかわいいでしょって、こういう、何がかわいいの、家内はその虫が大嫌いなもんですからね、そう言ってましたよ。それがですね、水槽に飼い始めて、糸ミミズをピンセットであげながらですね、それがいつの間にか3匹が5匹になってるんです。どうしちゃったんだって言ったら、1匹150円で買ってきたって言うんです。それがある日水槽から 飛び出してたらしいんですよ。それを家内は知らないで掃除機を歌いつつ、ああいうまああいうまああいうまあ、なんだって吸い込まないんですね。んで見てみたらグニュって言って、そのイモリなんですよ。ギャーなんて言ってましたよ。そのイモリがですね、ある時病気になっちゃってね、おっぽが腐って手足が腐って原稿になっちゃうみたいなこう感じ。ある時息子が部屋からなかなか出てこないんですよ。なんでだろうと思って肩越しにこう覗いてみたらですね、その病気になって原稿になってしまったおっぽが亡くなったそのイモリをですね、脱脂面の上に乗せてね、ピンセットで一生懸命薬を塗ってるんですよ。そのね姿を見ながら、私は肩越しに息子に言ったんです。お前そんなんでも可愛いかってこう言ったんです。そしたら息子はね固まってましたよ、しばらく。そしてね、ふっと私の方を振り向いた息子の目がね、涙がいっぱい浮かんでるじゃないですか。なんだよそんなことで涙を流してって私は思ったんです。その時に息子は私にこう言いました。お父さんなんてことを言うんだって大きい声で怒鳴りながら涙をポロポロ流すじゃないですか。その時に私ははっと自分の姿を神様に映し出されるような気がしてなりませんでした。私はそのイモリの醜いイモリがもっと醜くなってしまったイモリに、お前そんなんでも可愛いかって言った言葉が、なんと神様の目から見たら私はどうなんだって思った時に、ああこんなものを主が命がけで愛していてくださるんだなっていうことをつくづく思わせられました。聖書はこう書いてあるんですよ。私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主だ。私はねエジプトをあなたの身代金としね、クシュとセバをあなたの代わりとするって書いてあるでしょう。イスラエルの歴史を見るとね、エジプトであろうとエチオピアであろうとシバであろうと、このシバってのセバってのはおそらくシバだろうと、シバの女王のソロモンに謁見したあのシバだろう、そんな国々をね犠牲にしてまでもイスラエルのために祝福を持って臨んだ神様は、皆さんイエス様、神の御子イエス・キリストを命がけであの十字架に貼り付けてまでも私を愛し私を救おうとしていらっしゃるじゃありませんか。そんな神様の恵みを知ったときに、私は本当に私は別の涙がこぼれてきました。神様は私たちをそのようにして作り、そのようにして形作った。それは私たちが神様の栄光のために、私たちが神様の豊かなこの恵みを愛を表すことの器となるためだ。そう書いてあるじゃありませんか。冒頭にヤコブよあなたを作り出した方、イスラエルよあなたを形作った方、そして今読んだ7節の最後に、私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りっていうふうに書かれていますけれども、この創造しっていうのと形作るっていう言葉とはちょっと言葉遣いが違っているようですよ。聖書の中では作る創造するっていうのはね、神様が天地をお作りになって最後に人をお作りになったというクリエイトする、創造するというね、ところがね形作るっていうのは陶器師が陶器師の思いのままにその姿を形作っていく。ヤコブがイスラエルにと変えられたように、今日もあなたをそのように作り変えてくださるお方が立ち上がっていてくださる。今日もあの十字架に命を惜しみなく注いで私を愛してくださる、あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛している、そうおっしゃってくださる方じゃないでしょうか。今日厳しいかもしれませんけど、神様があなたに向かって、あなたの名は何ですかって尋ねられるかもしれない。私は素直な思いでヤコブですと申し上げることができたら、あなたはその瞬間イスラエルと変えられる瞬間ではないだろうか、そういうふうに思いますがいかがでしょうか。そして私たちは神様の栄光のために形作られたものです。最後にお願いです。私の家族や 友達たち、そういう友達たちに向かってもこの御言葉は語りかけられる言葉と、語りかけていく言葉にしたいですね。嫌なやつがいる、肌が合わないやつがいる、でもあなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛している、そんな思いで隣人関係に関わっていくことができたらどんなに素晴らしいだろうなって、そんなふうに思います。お祈りをしましょう。